こんにちは、門垣敏子です。毎月第4月曜日、トクトクトークと題して西国霊場火山院山本光陽ご住職のお話を伺っております。今月もよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いいたします。今年のお盆も暑かったですね。とかでも本当に今のお盆の時期が来ましたらいつも思いますわ。ああ、お坊さんが苦行する日やね。
本当ですね。
ねえ、本当に暑いですけども、さて、この前参拝の方からね、嬉しいお知らせっていうか、はい、いまして、私まあ本を出していることをここでも話しています。はい、その本の中には、ですかね、癌が消えた女性の話とか、はい、それからまた足の手術をした時に、本当にこう普通の方だったら全身麻酔が切れたのに、その時痛くて痛くて皆さん本当にこうのたうち回るのに何ともなかったとかね、そんな話を書いているんですけどもね、はい、そのことを読まれた方で、三重県から来た方だったんですけれども、はい、この前本当に嬉しいことが起きましてっていうようなことで、話していただきました。もともとがんがあって、何がんとはちょっと聞かなかったんで、はい、その時に、再発をしたわけですけども、その最初のがんになった時にはこの本に出会ってなかったんですって、はい、で再発した時にちょうど妻がこの本を私渡してくれて、それでずっと読んでたんですってことになってね、はい、でその私の本に書いてるのに、あのがん細胞っていうのは考えてみたら面白い病気やなと思いますわ。普通病気といったらさ、はい、もう年取ってきてとかね、例えばこう目でもそうですけど、年取るごとに目がこう見えなくなってきますやん、はいはい、足腰かて弱くなってきて、はい、でそのように、年とともに加齢とともに弱ってくる、そういう病気の場合は、まあ、ある程度仕方がないなっていうの思いで、こう体さんに対する問いかけ、あの、まあ、語りかけもね、今までお世話になったな、ありがとうとかね、そんな言い方になるんですけども、だからまあ例えばこのも言いましたけど、足がよく悪くなったんやとかね、悪くなったんやって、あんた生まれた時から悪かったんか、そういう方もいらっしゃるけど、あなたの場合どちらですかって、いや、若い時元気やったって、そういう方の場合ね、悪くなったという言葉使うなってよく言うんですよ。で、ね、ひさくんとにとってはね、今まで人生支えてきて、一生懸命この人の人生のために協力して、あなたの体を支えてきたのに、うん、で、年取ってきて、こちらがくたびてきたら、これが悪なってんとか言ってね、悪かったなって言って、そのひさくん怒りますよとかで話して、したりもするんですけど、このように、体が自然と加齢とかによって悪くなるということと違って、がんというのは若くてもなりますしね、はい、でその中において自分の体の中に、もちろんもともとは自分の体の細胞だったんだけど、はい、その細胞が変異して別のものができるんですよね、
そうですね。
だからそのがん細胞って面白いなぁ、なんでこんなできるんやろなぁってな感じがするんですけど、でただこのがんになった時に、ふとこう思うのに、これこういうことを勉強する上においてはもってこいの病気やなぁなんていう感じしてるんですね。その勉強とは何かって言ったら、いつも言ってますように、万象万物物質なんせ物というもの、自分の体も含めて、そのものすべてに、仏の命が宿ってますよって、仏性が宿ってますよという、こういうことをね、認識する上において、がん細胞っていうのは、その教材として、ある意味、もってこいのものかもしれないな、っていうような感じがしてます。で、その方も、言われたんですけど、その私の本を読んで、がん細胞にも仏の命が宿ってますよって、ね、仏の命ですよっていうね、この仏っていうのをこう人格的な格好で思ってほしくないんですけれども、こう一つのエネルギーというか大宇宙に本当に組み込まれている偉大なる命、生命力というか、そういうようなのが宿ってますよっていうのを呼ばれて、でそれで、その本に書いてることをその方読まれて、ああそうなんだなと思って、で私も書いてるんですよね。まあ普通がん細胞ができたら、まあ手術で切除するか、 抗がん剤で叩くか、うん、まあ、どちらかの、うん、方法になっていくわけですよね。で、その時に、そのがん細胞君にも命あるからって。だから、がん細胞に君付けするなんていうことはね、あんまり皆さんしないんですね。はい、ここにがん細胞くん、うん、くん、うん、ないらんが、こんな余計なもの言ってかっこになってするわけだけども。でも、なるほどね、とその方思われて、で、がん細胞くんに、こう、語りかけてたんですって。うん、まあ、再発したなって。でも、再発したのも、がんが勝手に再発したといえばそうかもしれないけれども、まあ、私自身が自分で作り出したものなんだ。だから、ここに書いてあるように、そうだね、あなたにも命があったんだよね、って。あなたが私の体の中に現れるということは、私に対してこの体験を通して何かを感じなさい、何かを勉強しなさい、何かの人生体験をしなさいということかなって。ああ、がん細胞君ありがとうって、まずがん細胞君に対してそういう思いを持つようにしたんですって。そして手術日が決まってましたから、だからその時においてがん細胞君、あんた切ってしまうけどごめんね、許してねね、そしてまた、がん細胞くん切ったら、お医者さんも、あと、抗がん剤もするって言っておられたから、抗がん剤であんたをバチバチ叩くけど、叩くけど、本当に許してねっていうね、そういう気持ちになれたんですって。で、そして、心から、がん細胞くんに愛の思いを送って、そして、こう、手術病しようと思ったら、そのがん細胞がね、ちっちゃくなってるとか消えてたんですよって言って、再発やのにね、よう消えたなと思うんですけども。で、その方言われてて、本当に感動してこられてて、お医者さんがこんなこと言いましたわって、あなたこの間何かしてたんですかとか、何してたんですか、なんか特別に何かサプリメントでも飲まれましたかって言われたりってね。いや、サプリメント、いや、そんな何も飲んでませんって言って、ただね、ある人の本を読んで、そして、こういうね、語りかけること、がん細胞君にも命があるんだよということをね、教えられて、本当にそうやなと思って受け入れて、がん細胞君にありがとう、ありがとう、ね、ごめんねっていうね、そういうような言葉をしてたんですって、本当に私自身受け入れてましたって。で、その方がね、受け入れです。やっぱり人生、こう病気になった時には、病気と戦うんやないんですよね。この病気になったことをやっぱ受け入れることですよね。私はまあ癌だったけども、まあ、他の病気やったとしても、その病気と戦うのではなくて、受け入れて、それだけの、まあ、年取ったら誰も、まあ、それなりの病気になっていくわけやけども、その、なったことに対して、体に対して、今までありがとう。今こんな病気になったね、一緒に頑張ろうね、今までありがとう、ありがとうって、そういうふうに受け入れること、それが本当に大事やなと思いましたわ言うてね、えらい感動して、帰ってくれたったんですよ。もう本当に嬉しい限りだったんですけれども。で、その方にとも、まあ、後で手紙を送ったんですけど、受け入れっていうのはね、神の心なんですよって、仏の心なんですよって。仏っていうのはね、自分の命を材料として多くの魂を作られました。動植物もそう、人間もそう、みんな仏の命、それを原材料にして、今私たち精神もできて、肉体もできて、このように生きています。ね、で、そういう意味において、すべては仏の命でしてるんだけど、中にはね、仏の命を、で、命いただきながら、特殊詐欺に走ったり、戦争に走ったり、人を差別したり、いろんなことをする人もいます。でも、神仏は、その人たちを裁かずに受け入れているでしょって。それが愛なんですよって。で、受け入れるということは、神父さんそれをしても良いということがなくて、だからその愛の波動になった時に、受け入れる波動になった時に、あなたは神仏の根本的なそういう愛の波動と、つながって、あなたの体の中に愛の現象、神仏の現象が現れたんでしょうねって。だからそういう意味において、神仏は全てを受け入れて、こうその中で生かしてくださっているけれども、その神仏のエネルギーを使って、自らが、まあ、この世でいう悪なる行為、まあ、この世で、まあ、悪とかでもないわけですけど、そういう人に対して、殺人とか人を騙すとか、いろんな行為をした、そのエネルギーを使った結果はね、 この世だけではすぐ現れなくても、その人自身の魂に結果として返ってくるんですよ。それは神仏が罰としてそう与えるのではなくて、神仏のエネルギーをそのように使ったその結果として本人が招いていくのであって、ですからその意味において、この世では厳しいかもしれないね、その人をなんやこうなんかね、逃げて逮捕もされずに生涯を送ったという、その人はうまく送ったと言われるかもしれないけど、神仏の世界はしっかりとその帳尻を合わせるようになっているんですよね。で、あなたの場合はそういうじゃなくて、この愛の方受け、ね、神仏と同じ受け入れる、願を受け入れるという、そういう心になったがゆえに、神仏の波動と同通してあなたの体に奇跡が訪れたんでしょうねって話してたんです、はい、だからこういうような方がね、また現れたの本当に嬉しいなと思って、だから私の本を読んで、乳がんが消えた方があったでしょ、はい、子宮体がんが消えた方もあったでしょ、はい、で今回またでも本当にね、このがん細胞っていうの面白い、言うと、あのがんになっている方に対して失礼な表現を知りませんけど、面白いですわ。そのがんというそのね、細胞にも神仏が宿ってるんだという目でそれを見ることができるかということですね。それを感じて本当にありがとうということができるかって、そういうことを学習する上においてね、本当にこうね、がんにも仏の命が宿っているということをこう考える材料としては本当に、すごいもんやなと思ったりして、ありますね。だからその方ももうそういう体験をしたら、二度とその体験をもう心からその体験の感情というのはもう手放すことができないでしょうね、うん、全ては仏の命で宿っているということですね。さて、この8月皆様方も、お盆ということで、ね、精霊棚を作って、先祖供養というようなことでね、お坊さんに来ていただいて、お経をあげてもらってということをね、過ごされたかと思いますけれども、全ては仏の命でできている。だから人間というのは、本当に言うと、お父さんお母さんから、命をもらったと皆さん思っているけど、お父さんお母さんはあくまでも神仏がこの人間の体に仕組まれた、その仕組みを通して私のこの体を与えてくださったに過ぎなくて、命そのものは仏、ビルシャナからいただいたものなんですよ。そういうようなことをこう常々言ってますけれども。そのことに関して私、先祖供養にね、なんかちょっと疑問を感じているんです。お坊さんでありながら先祖供養に疑問って、あのお坊さんちょっと変わっとんちゃうかっていうのは聞かれる方もしか知れませんけど、皆さん一度漠然とは思っておられると思いますけれども、この数字を一度出してみられたらいかがですかと思います。あなたのお父さんお母さんにもそれぞれお父さんお母さんがそれぞれいています。で、そのお父さんお母さんにも、またお父さんお母さんがそれぞれいます。ね。それをね、一度数字に出してみませんかって。昔は電卓しかなかったからね、桁数が足らないんでできなかったけど、今はパソコンで、その数字を表すことができますから、うん、だから、このエクセルなんかで計算式をね、2乗にかけていっていいわけですから、それを作ってね、で、例えば100台まででもスクロールしたら、ずーっと遡ったら、100台までいったら、すごい数字が出てきますから。
はい、もう単位が読めない単位
です。読めない単位が出てきます。まあ、ここでは、今日持ってきた数字ですけども、はい、例えば50台。遡るとしますね、
はい、で、だいたい1台を何年ぐらい、
1台を30年から25年ぐらい見るのがだいたいもう普通らしいですわ、はい、ね、死んでから生まれませんからね、
そうなんです。
だからお父さんお母さん生きてる間に子供が生まれて、
はい、そうですね、
だから、まあ、25年とするならば、まあ、100年で4人子供が生まれたらっていうような感じのぐらいですよ
ね、はい、おじいちゃんができます
ね、とかね、だからそれぐらいで、まあ、だいたいまあ20、私は25年節ぐらい取ってるんですけどね、はい、で、まあ、25年が代で、そしたら50代遡るということは 25×50 代ですから、年月にすると1250年という数字になります。これね、真言宗のお坊さんとしてはね、1250年って特別な数字で、はい、お大師様が生まれてから今1250年歳ってやってるんですよね、
はい、
だからお大師さんが生まれたのが平安時代ですわ。ですからその時代から今日に至るまで、
はい、
私一人を存在させるのに、
はい、
両親の延べの人数、
うん、
それは1,125,8,999,684,2,622人となります。
すごいすごい数ですね。
これは私一人に対してということだけじゃなくて、今私の前でね、一緒に話しているモンガキさん、
はい、
ご自身も、
はい、
あなたの過去において両親の延べ人数がこれだけいるわけです。
はいはい、
だから今、日本の総人口何億でしたっけ、いますけれども、
はい、
その一人一人に50代遡ったら1125兆という延べ両親の数がいったわけです、はい、一人一人全部にですよ、
ね、
全部、
はい、
それを考えたときに私思うんですけど、先祖様ってどうなってるのって思いませんか。一度この数字を出されて、まあね、先祖供養とかいうことでお周りに来ていただいたお坊さんに聞いてみてください。どんな返事をされるでしょうか。50代遡ったらここまでなるんですけど、いやもう先祖はそこまで遡らなくていいんです、もう何代ぐらいまでで止めてくださいって言うかな。どんな要求をするか知れないけど、私の例えば山本と言いますけど、山本家の先祖はどこまで遡ったらいいんですか。ね、先祖代々って言ったらそうなるでしょって、
ね、
遡る限りがありませんやん、
はい、
ね。でも皆さん方もどうでしょうか。お盆でお墓参り行かれたんではないですか。ね、霊園に行ったらそれぞれのお家がね、お墓の石を立てて何々家何々家とかずっとしてますよね。いろんなことしてて、中にはこのところ何々家と書かずにありがとうとかね、
ああはい、
忍ぶという字を、
はい、
ね、でこれまた感謝とかね、
そう
ですね、そういう文字を書いてお墓を作ってる方がありますけれども、でもあのお墓ってそれぞれの家ずーっと遡っていったらどっかでもうごちゃ混ぜになってませんか。混じってるはずですよ、
はい、
ね。なのにうちとこの家系はここや、うちとの家系はここやって分けてること、この先祖供養、これは実はね、お盆の仏説裏盆経っていうのがあるんですけど、
はい、
この仏説裏盆経っていうのはね、中国で作られた経典で、
うん、
インドの仏教そのものを直接引いたお経ではないんですよ。だからお坊さん知ってますけども、これを偽経というんです。偽りの経という、
はい。
偽経というのは別に偽りということで、まあ、偽物というのは表現にて、ちょっと悪いみたいな捉え方になりますけども、はい、仏教から直接現れたものではなくて、中国で祖先信仰、中国で、まあ、結構儒教的なのはあるんですよね。そういう、目上を敬えとか、そういうものに対する、祖先信仰を元にして、そこに仏教思想を入れて、
はい、
中国で作られた、経文なんですよ、だからお釈迦さん自身の教えの中で、実は先祖供養っていうのはないんです、うん、お父さんお母さんには感謝しなさい、
はい、
ね、祖父母とかお世話になった方には感謝をしなさいって言うけど、お釈迦様が言った教えは、先祖供養って言ったらね、お釈迦様も三世の流転という言葉を使っておられますように、過去世現世来世があってこの世があるんですよ、はい、だから一体先祖供養って言った時に魂の先祖をして語るのですか、肉体を作ってくれた先祖について語るんですかってことを一時こう整理せないかんかですわ。でもお釈迦さんが言われたのは魂の親の方を言われてます。そういう意味においてこの先祖供養っていうのは私自身思います。俺は山本家や、あんたは鈴木家や田中家や、人を分断させてませんか。本来お坊さんが言うのは、あなたも私も皆その究極の親はビルシャナ、 仏からいただいた命である、同じ仏からいただいた命であるならば、みんな兄弟ではないですかって、うん、どっかでつながってるはずです、うん、だからあなたとあなたは兄弟なんだから、どっかでつながってるんだから、お互いが愛し合いましょう、お互いが、ね、助け合いましょうって、兄弟でありながらいさかいをしたり騙し合ったり、そういうことをしてはいけませんよということを、本来お坊さんとして宗教家として言うべきなのではないでしょうか。それを何々家先祖代、何々家先祖代だということでやってますけど、まあ確かにそれで私もお仕事をいただいておりますが、そういう感じしながら、いつもとかこういう思いを持ちかけてから、本当に私もビルシャナの子とかね、仏の命を考えてからね、いつも先祖供養とかね、あのお盆でもお参りしましたよ。確かにある A というお家行ってね、何々家先祖代供養のんたまにってずっとお経をあげましてね、で隣に移ってね、何々家先祖代と隣に言ったけど、どっかで繋がってんねんけどな、と思いながらね。ね。もう隣にあげたらもうそれで一緒なんだけどなとか、でもそれだったらお世話いただけないしねなんて言ったりしながら、まあそんな冗談ですけども、そういう思いで先祖供養見てますね。だからみんなが当たり前と思っている先祖供養、ちょっとか振り立ち止まって考えてみませんかって、皆さん方も一度パソコンで両親の数を出してみてください。そしてうちとこはどれこれだけの家系なんだ、例えばね、源家のあれを引いてますとか、うちとこは何々家ありか先祖引いてますとかで家系図なんか作ってね、一生懸命してやってることありますけども、それは肉体をね作ってくれただけであって、やっぱりこういう仏の子という立場からするとちょっとおかしい感じになりますよね、うん、みんな兄弟、うちとかこれだけの家系でね、うちとか先祖様はね尊いんですよとか言ってやってる方ありますけども、あそうというような感じで、私からすればみんな仏の子でしょって、仏の子、真摯の親友というあの本にあのイエスとの魂が語ってますよね、あなたたちの本当の父は天に増します神という存在である、それ以外のものを父と呼んではならないってそう言ってますけど、そういうことを教えるのが本来宗教家ではないでしょうか。仏の子としての命がある、すべてのものは仏の命でできている、それは先ほど最初に言ったがん細胞もそうだけど、すべては仏の命でできている、そういう心で毎日生きていく、そういうことを考えていただいたらどうかなということでね、ちょうどお盆も終わって皆さん先祖供養された後にこんな話をして、ちょっと申し訳ないかと思ったりしますけど、でも考えてみたらね、きりないでしょ、自分の先祖って、
は
い、
ね
え、どこで線引くんですか
本当に、ね、よく何かでいやちょっと遡ったら親戚だったかもしれないねって話はたまにありますよね、うん、同じようなこう苗字系統の方たちは、うん、でももうちょっと本当に遡っていく、みんな人類兄弟ということになりますね、
なりますでしょ、
すごい数字です ね、
だからその意味において先祖だとかいうのはやっぱりね、うん、この世でお世話になったお父さんお母さん、ね、だから おじいちゃんおばあちゃんとか、うん、はい、この世で出会ってお世話になった方に対しての感謝をする、ね、それでいいんじゃないでしょうかね、うん、それを我が家のって言ったらちょっとなんか違うんじゃないかなっていう感じがしております、はい、ということで今日の話を終わりたいと思います。
ありがとうございました。お話をいただきましたのは西国霊場火山院山本光陽ご住職でした。また来月もよろしくお願いいたします。次回の配信は9月22日を予定しております。ぜひ次回もお聞きください。